それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書11章の、15節から18節と、同じく11章の22節から26節と2箇所ございます。それでは拝読します。マルコの福音書11章15節から18節と22節から26節。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。宰相たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに共感していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。22節から26節。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。まことにあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。それでは祈りについてと題して福井牧師にメッセージをお願いいたします。
ご一家みんなすごい高熱でね、子供たちだけじゃなくて亀山さんも朝来たんですけど、もう38度5分で、ちょっとこう固定できないということなので、それで司会とお祈りの場に当たっていたんですが、もう帰られました。そういうことで一家を一陣ということになりましたけども、でもまあそれでも玲子さん聞いてらっしゃいますか。ズームという文明の利器があって、それをもって参加できることを感謝しています。去年の2月から始まったマルコの福音書の公開説教は、途中でイザヤ書などが入りましたけども、なんとかマルコの11章までたどり着きました。マルコは全部で16章まであります。これからイースターに向けてあと5回ほどマルコからお話をさせていただこうと思っています。11章の15節から18節までのところでは宮教会の話があります。それから22節から24節までのところでは山を動かす信仰の話があります。それから25節から26節ところは許しの話が出てきます。司会者が道徳してくださったこの3つの話には実は共通する言葉が出てくるんですね。なんだかわかりますか。よくテレビなんかで突然ですが問題ですとかね言うんですけども、この3つの中で共通する言葉漢字が出てきますけども、この例えばこの15節から、18節ですね、ところこの中にどの漢字どの言葉が3つの中で共通していると 思いますか？わかりますか？わかる方いますか？はい、どうぞ。
祈
り。そうですね。祈り。そうなんですね。それから次も祈り求める。その次の話も祈る。これ3つの話が言葉、その3つの箇所の中に祈るという言葉が、ね、出てくるんですよね。で、あの3つの話別々のように見えますけども、聖書は私たちに祈りについてあることを教えようとしています。十章を通して祈りについてイエス様はどんなことを私たちに語っておられるのか、それを聞き取ってみたいと思っています。まず最初の御業清めの話について少しご説明いたします。十章の15節から18節までのところをお読みいたしましょう。こうして彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。また誰にも宮を通って物を運ぶことをお許しにならなかったとして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため、彼らはイエスを恐れていたのである。イエス様は生涯そのものを咎めていらっしゃるではありません。そうではなくて、宮の中にゴミゴミした商売を持ち込んで礼拝を妨げて祈りを妨げたので、イエス様は怒っていらっしゃるんですね。ガサガサした礼拝の雰囲気によって祈りの場ではなくなってしまっていることを怒っていらっしゃったんですね。礼拝の場がゴミゴミガヤガヤザワザワしていました。この時両替人、それから羊、動物の生贄をこう捧げる人たちに対して売りつける、そういう商売の場となっていたんですね。はい、いらっしゃい、なんかこう、なんて言いましょうか、秋葉原の東京でいうと商店街みたいな感じの呼び込みがね、一人すごいごった返した中でいらっしゃいいらっしゃいっていう感じだったんですね。で、ハンシェケルに了解したい人、どうぞどうぞ並んでください、次羊を欲しい人どうぞっていうような感じでね、もうすっごいごった返していて、もうマーケットっていう感じだったんですね。でしかもこの検査済みのこうお墨付きの羊、ね、お牛を売りつけようとしたんですね。それは祭司階級と手を組んで、そしてお金を出せばその祭司検査済みのものがだんだん買えるってんで、非常にいちいち検査してもらわないでも済むので便利ではあったんですけども、そこでの雰囲気って礼拝とは全く関係ないような程遠いような雰囲気だったんですね。そしてマルコの福音書ではイエス様は宮の中で近道のために器を持って宮の庭をずっと取り抜けるっていう、ダメやっちゃダメって、ここ礼拝の場ですよって言って通り抜ける近道することをお許しにならなかったんですね。礼拝の邪魔になるからなんですよ。ここは異邦人の庭と呼ばれていたところなんですね。神殿には中央に祭司、聖女、司聖女があって、それから祭司の庭があったんですね。でその隣にこの婦人、ここまではご婦人は来てもいいですよって婦人の庭があったんですね。でその外の周りの部分が異邦人の庭なんですね。異邦人はここまで、ここで礼拝しなさいって指定されている場所なんですね。異邦人はこれ以上中には入りません。ここで礼拝するしかなかったんです。当時ユダヤ教は一人の回収者を作るために 海や陸をへめぐり歩くとイエス様がおっしゃったほどに地中海沿岸各地に出かけていって聖書翻訳をし一生懸命異邦人伝道をしていたんです。せっかく異邦人のために礼拝の場所を設けておきながら最も大切な礼拝を清らかに静かに守ることができないようにさせていたんですね。異邦人たちが礼拝する場を商人たちが邪魔をしていたんですね。この場所実はイエス様はこのイザヤ書の56章の6節7節を引用なさったんですね。このイザヤ書の56章のところですけども誰に向かって誰のために語られていると思いますか。イザヤ書っていうのは紀元前700年も昔の話ですよ。その時にイスラエルしかなかったんです。でも全世界の異邦人つまり私たち一人一人のためにその礼拝のためにもイザヤ書56章が語ったんですよ。また主に連なって主に仕え主の名を愛してそのしもべとなった異邦の民がって言うんでしょうかね。つまり私たちです。ヨーロッパ人、アメリカ人、日本人、アジア人みんな異邦の民なんです。それがみんな安息日を守ってこれを汚さず私の契約を保つなら礼拝をちゃんと守るならこれ条件ですね。そしたら私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。いやいやのようじゃない、楽しいことが起こるんですよ。恵まれることが起こるんです。異邦人みんなが楽しみ恵まれることが起こるんです。そのことの予言なんですよ。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家礼拝の場ですね。これはあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。ここはちょっと別ですね。すいません。あらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。すべての民ですね。私たち一人一人です。もうつまりイスラエル、ユダヤというユダヤ人というなんかこの血のつながっている人たちじゃない。あらゆる民の祈りの家と呼ばれるような時が来られるという。これまさにその新約時代の礼拝のことを指しているわけです。マルコがこのことをちゃんと引用しています。あらゆる民のという。マルコはここで あらゆる民の祈りの家と呼ばれるというこの場所つまり異邦人の礼拝つまり全ての人の礼拝の時のためにわざわざマルコだけが11章の17節であらゆる民の祈りの家と呼ばれるところを言うんです。他のところは宮教名のところはありますけどマルコだけがこのあらゆる民のって言葉がきちんと引用されてるんですね。つまり異邦人一般の非ユダヤ人がみんなが礼拝できるというその楽しみです、ね、その楽しみをイザヤが予言してそしてそのために礼拝があるんだっておっしゃったそのせっかくの異邦人の礼拝の場を邪魔している人たちがいたんですね。雰囲気すごい悪かったんです。祈りという場じゃなかったんですね。しかもそこで行われていたというのはこれはねサドカイ派がこれ祭司階級のグループなんですね。それが商人たちを使ってそして散々金儲けをする金儲けの場でしかなかったんですよね。礼拝の場これ祈りの家なんだとイエス様が言ってこれをすごく大切におっしゃったんですね。礼拝の場で他の人の祈りを妨げないように 雰囲気に気をつけなくちゃいけないんですね。祈りが妨げられないように配慮しなくちゃいけないんですね。あのグローリーチャーチ高松、祈り10時半から始まってるんじゃないんですよ。さあ10時15分から始まってるんですね。私ズームでお祈りをします。その時にはあのこの中じゃなくて、あのその司会者とそれから総学者とそれから私と時にはあの講師の先生ですね、説教師の方と一緒にこの辺りでお祈りするんですけども、聞こえないんですよ。ガヤガヤガヤガヤして祈りにならないんですね。私が一緒に皆さんが祈ってる時に他の人たちはガヤガヤガヤして、とても祈りの場とは思えないような、祈りの家とは思えないような雰囲気なんです。静かにしていただけませんかと私は言いたいですよね。せっかく祈りの場、祈りにいらっしゃった、礼拝にいらっしゃったんだったら、始まる前に静かにその礼拝のために準備をしていただきたい。実はこの問題どこの教会でもあるんですよ。私が前にいた某教会でも、あの礼拝の前には15分前から静かに祈ってます、祈ってくださいってね、これ毎週その礼拝のあのその週報の後ろの裏一番下のところに書いてあるんですね。でそのことをこうあのアピールしているようなウェブサイトもあります。カトリックの教会に行っても、あの観光客がよく来るんですよ。でその観光客がざわざわしている時、ミサの最中にこの静かにしてくださいって言って、中に入らないでくださいとかね、その場合はご遠慮くださいとかね、あのいろんなことをどこの教会も実は気を使ってるんですね。祈りの場なんですよ。祈りの家なんですね。それをあのこう静かにこうおしゃべりの声がたくさん聞こえるような場ではなくて、祈りの家にふさわしいあの雑音がない場にしていただきたいと思っています。礼拝は楽しく喜びのあるこの礼拝、これなので、ですからこれ楽しい場なんですね。だから硬くなる必要ないんですよ。リラックスしてくださって結構なんですけどね。でも礼拝は神様に心を向ける時ですので、静かにしていてください。終わったら構いませんでも終わる前、ね、祈りが妨げられるようなガサガサした雰囲気の礼拝では礼拝にならなくなってしまいます。特にイエス様が怒られたのは商人たちの硬い人だったんですね。この場を経営していたのは最終階級でありました。アンナスの売店と呼ばれている売店がずらーっと並んでいて、そこに人々がたくさん来ていたんですね。あの大祭司アンナス一族の所有だったんですね。特権階級の所のこうあの粗利を稼ぐ場だったんですね。当時両替人や羊、鳩を売る人たちは商売に夢中になっていて、神様を忘れてしまっていました。彼らは自分の利得のことしか考えてなかったんですね。神様のことは少しも考えていませんでした。それで彼らはあの宮にふさわしくないと考えて、イエス様は彼らを追い出してしまったんですね。商売のことばかり考えて、神様のことはそっちのけ、祈りもそっちのけ、神殿の腐敗した商業行為をイエス様は怒られたんですね。あのこの神殿を支配しているサドカイ派の祭司階級全体が腐敗していました。商売があの思って教会が商売に、ね、熱心になるっていうのは、これは中世でもありましたね。免罪符を売るとかねのことだけでも今でもある程度見られる現象なんですね。ただ儲けるためだけ のため、あるいはただこの身を保つためだけのビンゴっていうね、掛け事をしたり教会やることあるんですよ。これ日本ではないですけどね、あのビンゴをやってる教会ありますよ。バザー一生懸命になったり、ダンスパーティーで券を売ったりってしてる教会あるんですね。あの市民のために門戸を開いてコミュニティを作って、他のためにに 奉仕をしようという意図だったらもう結構なことかもしません。伝道とコミュニティへの奉仕という目的で活動するんだったら神様はその活動を祝福されるかもしれません。でも神様を忘れて商売を始めたりしたら神様はお怒りになります。教会は非営利団体です。利潤追求を目的にしません。教会は音楽コンサートをすることがあります。コンサートの目的はミニストリーなんですね。神を崇めることにあります。無料にすると安物だと思われてしまうこともあるので、まあ、かえって人が来ないということで入場料を取ることがありますけども、これは営利を目的にしているわけではないんですね。教会は伝道し神に喜ばれる礼拝を捧げ、そして教育をし交わりをしコミュニティに仕えるというミニストリーを持っています。こういうミニストリーを忘れて私の心が神様から遠く離れてしまったら私の心を見清めする必要があります。心が神様から離れてただのがさつな社交の場になってしまったら私の心もキリストによって見清めをしていただく必要があります。恋愛中神様に無関心で仕事や金儲けやあるいは人のことばっかり考えているようながさつな心があるならば私の心が清められる必要があります。静まって神に心を向け、そして真心から礼拝を捧げていきたいと願っています。皆さんの中で礼拝の最中神様をそっちのけにしてビジネスのことを仕事のことばかり考えている人いないでしょうか。その人はキリストから見分け嫁を受けてください。礼拝に来てはいても神様に心を向けていない、人間関係のことばかり考えてしまう人いないでしょうか。その人もキリストによって見分け嫁を受ける必要があります。礼拝には来たけども心は本当は神様から遠く離れてしまっている人いないでしょうか。神様に対して実は知らん顔しているということいないでしょうか。その人もキリストにあって見分けを受ける必要があります。ガサガサと心が荒れている人はいないでしょうか。その人もキリストによって見分けを受ける必要があります。静まって心を神様に向けて祈りを捧げてください。心を主に注ぎ出して主を仰いでください。私が主によって清められ整えられるように祈りましょう。私の礼拝が主を礼拝するにふさわしく清められ整えられますように祈り求めていきたいと思っています。イエス様は形だけ形式だけ実は神様に心が向けられていないという礼拝を好まないんですね。でもそして主に心が注ぎ出される礼拝、それは神様はお喜びになります。礼拝には来る、でも参加しておきながら本当のところ祈ってないっていうことあるんですね。祈らないまま心を神様に注ぎ出すことなく安息日を過ごしました、これでいいでしょうと思っちゃうことあるんですね。そして時には祈りを妨げる要素を持っていることあるんですね。そういう時にイエス様によってその祈りを妨げる要素を取り除いていただいて、私の場が祈りの家と呼ばれるのにふさわしいものになるように清めていただきたいと願っています。19節から21節までのところ、その中間のところですけども、イチジクが枯れたという話が出てきます。これちょっと解釈が難しいんですけども、ここのところ飛ばしました。でもイチジクの葉、これ茂っていたならば実を結ばなきゃいけないはずなんですね。もうこの4月のイースターの時ですけどもね、その直前ですけども、もうイスラエルのこの青い実がもうイチジクが出てくるような青い実が出てくるはず、ほっとけば葉っぱだけじゃなくてもう実がなるということが見える時期なんだけども、全然見えないという。何をこのイチジクの葉っぱ、その 葉っぱだけのイチジクの小さな実が出てきてない、もう何を指してるのかというと、実は実を結ばないイスラエルを指してるんですね。その象徴なんですね。それに対してイエス様はその裁きをの象徴として、こういうイチジクの葉っぱを枯らせたということをここでイエス様がなさったということは、その実を結ばないユダヤ人たち、イスラエル人のそのものに対する神の裁きの象徴として、こういうことが行われたんですね。その後ですね、今日の2番目の話、山を動かす信仰についてお話をしたいと思っています。11章の22節、イエスは弟子たちに答えられた、神を信じなさい、誠にあなた方に言います、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになったと信じる者にはその通りになります。ですからあなた方に言います、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになります。皆さん祈っていますか？クリスチャンの土台は祈りと聖書です。祈ることを通して神様と交わり、いろんな恵みを受けます。私を助けてくださる方は天地宇宙、私を創造した父なる神様です。何でもお出来になります。何でも知っておられ、私を助けることができる方です。救ってくださることができる方です。その誠の神様に信仰を持って祈る習慣を身につけてください。人によってはろくに祈らないで、祈りの課題なんかありますか、さあ健康のことぐらいかなってね、それしかないのってね、じゃあ交通安全とかってそれしかないのっていう人はいるんですね。実は祈ることたくさんあるはずなんです。皆さんの中では生活不安を持っていらっしゃる方いませんか？その人も祈る必要があります。皆さんの中に精神的な問題を持っていらっしゃる方いませんか？癒しが必要な方いらっしゃいませんか？そういう方も祈り求める必要があります。皆さんの中には新しい人生の次のステップを考えていらっしゃる方いませんか？その方も神様に導きを祈る必要があります。皆さんの中で困難な状況に直面していらっしゃる方いませんか？困難な状況に直面すると失望落胆することがあります。そういう時どうしたらいいんでしょうか？信仰を持って祈ってください。このサーマウンタブルとか、インサーマウンタブルっていう言葉がありますけども、英語でね、克服できるとか克服できないっていう、そのこの山というここに出てくるのは困難の象徴ですね。でマウントっていうのは山ですよね。サーマウンタブルっていうのはこれは克服、山をこう越えることができるですか、山を乗り越えることができるという意味で、これ山に向かって動きなさいっていうのはね、で山、この山っていうのは困難の象徴なんですね。ですから信仰を持って祈ったら、困難なこれ難しいんじゃないですかと思うことでも、神様の御心だったら克服できるんですよね。皆さんの中で生み疲れてしまうことありませんか？人生の中でいろんな困難に直面したときにどうしたらいいですか？信仰を持って助けを求めて祈ってください。祈って助けを求めることが解決の糸口になります。皆さんの中でこの子供がいろんな問題を持っている、自分の手に負えなくなってしまっているということあるんですね。その時もやっぱり助けてくださいとこう祈って、ある奥さんですけど、私はもう手に負えませんと、助けてくださいと祈って、不思議に子供が変わっていったと明かしされた方がいらっしゃいました。子育ての時も信仰を持って助けを求め祈る必要があります。教会の歩みもそうですね。祈ることをやめてしまった教会、これ問題になります。祈らない教会はこれ助け来ないですね。教会の歩みも 祈ることをやめたら危ないですよ皆さんに。いろんな教会、問題のない教会ありません。それも一つ一つ助けを求めていく必要があります。祈らないで、神様に求めないで、ただ悩み意気消沈し疲れてしまうことありませんか？諦めてしまう傾向はありませんか？私は祈らないためにたくさん祝福を失ってしまうことがあるんですね。今日の聖句はそういう祈りを怠っている人、あるいは信仰を持って信じて祈らない人、疑ってしまうばっかりいる人に対して励ましとなるところなんですね。主イエス様は、私がこの求めるもの、祈り求めるものであることを望んでいらっしゃいます。私はその主をもっと祈り求めて、そして良きものを手に入れるように励ましておられるんですね。私の必要、問題を感じるたびごとに信仰を持って祈りに励みましょう。助けが必要な時に助けを求めましょう。心から熱心に信じて祈り求めるときに神様は聞いてくださいます。神様には不可能なことないんですよ。神様はちょうどいい時に祈り求めるものをあげたいと思っていらっしゃる善意に満ちた、愛に満ちた神様なんです。神様は私が本当に欲しているもの、それをその本当にそれを祈り求めるかどうか見ておられます。求めるものが手に入る時があります。それは神様が御手を開いて私にこう開こう与えてくださる時って来るんですね。でも求めなければその得られるものが得られないんですね。求めるように御言葉を通して私を励ましてくださっています。イエス様は、あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますと約束なさいました。祈り求めるものを何でも与えられると信じて祈りましょう。でも聖書の他の箇所をいろいろ見ると、祈って与えられるには条件があることがわかります。第一の条件はここにも書いてありますけど、信仰を持って信じるということですね。疑わないということなんですよ。これ条件です。不信仰でだと求めても何も得られないですね。疑って半信半疑で祈っても聞かれません。マルコの福音書の11章の23節で、疑わずにと条件が付けられています。他にヤコブ書の中にもありますね。少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりませんと。信じて願うことが第一の条件ですね。この中で疑わずに祈ったことがその通りになると信じて祈ったものはすでに受けたと考えてください。そうすればその通りになると書かれていますね。まだ条件があります。それは神の御心だという、神の御心を求めて祈ることなんですね。自分の気持ちと違うことがあります。自分の願いと気持ち違うことがあります。その模範としてイエス様はゲッセマネの祈りでこう祈られました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。これね、御心がなりますように、本当は十字架にかかりたくない、もう苦しみたくない、だけどもこうしなきゃいけないってことは、御心だったらその通りに従いますという御心を求めているのになるんですね。自分の気持ちと神の御心が違うことがあります。御心ならば従うという気持ちで願う必要があります。御心ならばその御心の範囲内で必ず祈り求めたこと、祈り求めたことがその通り実現します。もう20年以上前のことですけども、私の前の奥さんががんになりました。 たくさんの方が癌が消えるように祈ってくださいました。山を動かすような信仰を持って癌が消えることを祈りました。でも遠隔転移が起こって癌細胞が骨や、肝臓に転移したことを私は知りました。その時に私は悟ったことがあったんです。あ、神様はこの人の命はこれまでと定めておられるのではないか、神様はこの人の、命を取ろうとしているというふうに、神様が命を取ろうとされているのであれば、もうその定めを受け入れるしかないと思うようになりました。神様は御心だったらでもなるんですね。私はちょっとここ1日2回その中野町の広い土地が当たれる話をしました。ずっとこれこのことを信じることができるか、信仰が試されていると思いながらここ1年2年祈ってきました。不動産屋さんもここの中野町はねこんな広い土地はないんですよ、難しいですねって言われて、ちょっと無理じゃないですかとも言われました。でも御心だったら信と信じて疑わないで祈ってきました。この教会には駐車場が必要です、この問題解決させてください。そして将来ウィルチェア、つまり車椅子の方でも利用できるような家を建てたいんです、神様この祈りを聞いてくださいというふうに祈ってきたんですね。そしたらダメだと思っていた土地が与えられたって言ってびっくりしてね、そしてこれは神様からのご褒美ですよ、もう神様から奇跡が起こりましたよっていうね、不動産屋さんが言ったんですね。本当に祈っていたらこれ困難じゃないですか、山じゃないですか、これ無理じゃないですかって思えるような、インサーマウンタブルと思えるようなものでもサーマウンタブルになるんですね。実際にたくさんの今まで祈りが聞かれるってこと、それによって不思議なことがたくさん起こってきました。今までたくさんのこと、いろんなことを明かししていたと思うんですけども、最近起こってきたこともやっぱり無理じゃないかと思えることでも祈って聞かれるってことが何とも何とも私の中で起こってるんですね。これも一つの例ですね。祈りが聞かれる、第3の条件があります。それは自分の快楽のために求めないことなんですね。動機が悪いと求めても得られません。そのことがヤコブ書の4章の2節に書かれています。3節に書かれていますね。後半から言います。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。こういうふうな求め方をすると神様与えてくださらないよって書いてあるんですね。もしイエス・キリストを信じて疑わずに祈るならば、そして祈ったことが神の御心ならば、そして動機が正しいならば、神様は求めたものを与えてくださるんですね。そしてそれが私たちの生活の中で起こるんですね。神を信じて、そして信仰を持って祈り求める。そしたら本当に求めるものをくださいというふうに神様にお願いしたら本当に与えられるんですよ。これが聖書の約束なんです。祈りが聞かれるということは聖書の御言葉に約束されていますけども、それを自分の体験の中で確かめることができます。私の人生も今まで祈って与えられるということの連続でした。今日はそのことをいろいろ詳しく、もしもね、明かしするチャンスがあればしたいんですけども、また別の機会に移りたいと思いますけども、御言葉の約束が確かだということ、私の長い人生の中でも確信を持って言うことができます。皆さんも求めたものが与えられたという経験、祈り求めるものは誰でもが持つことができます。皆さん一人一人イエス様を信じてイエス様の名前によってお祈りしてください。私はいろんなことで多くの人が願い事を持っています。それを自分の心の中にしまっておかないで、イエス様を信じてイエス様の名によって信じて祈ってみてください。皆さん一人一人が祈ったことが 聞かれるんだ、祈り求めたことが与えられるんだという、その聖書の約束が本当なんだということを体験して、そして神様の皆を崇めて神様に栄光を期する人生を送っていただきたいと願っています。第3番目の話、人を許すべきことについてお話をいたします。11章25節、また祈るために立ち上がるとき、誰かに対し恨んでいることがあるなら許しなさい、そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださいます。私が祈っているときに恨み事をなんか思い出すことあるんですよ、ね、苦々しい思いに包まれることあるんですね。そういうときには許しなさいって勧めています。私は神様に自分の罪を許してくださいと許しを求める祈りをする必要があります。でも神様に自分の罪を許してほしいと思ったら自分も人の罪を許す必要があることが説かれています。私は自分の罪はいくらでも弁護するんですね、まあ、自分に対しては非常に寛容なんですよ。自分を正当化するためにいくらでも頭を使います。言い訳はいくらでも出てきます。ところが他の人の罪になりますと私は厳しくなりますね。悪いところがよく見えてきます。そしてなかなか人を許すことができません。人間は自分は悔い改めない、でも他の人の罪は許せないという罪の性質を持っています。主の祈り、毎週ここで一緒に唱和しますよね。毎週唱えますよね。その唱えている主の祈りのすぐ後でマタイ伝の6章の12節から15節まで読みますけども、主の祈りのすぐ後で何て書かれているか皆さんご存知ですか。主の祈りは私の負い目をお許しください、私も私に負い目のある人たちを許します、私たちを心に合わせないで悪からお救いください、これ主の祈りですね。13節まで、ここまでが主の祈り、毎週祈り唱えます。この後何て書いてありますか。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんと、この自分の罪を悔い改めて許しを請う必要があると同時に、その人の罪を許すことが強調されているでしょう。私の心の中に何か恨み事があった時にはそれを許す必要があります。あの人は許しません、私も悪くないですと自己正当化をしてはいけません。そうではなくて、私もあの人を許しますから、どうか私の罪も許してくださいと祈るように勧められています。人によってはトラウマになるようなひどいことをされて、それをいつまでも根に持っている人いるんですね。いつまでも引きずる人いるんですよ。苦々しい思いを引きずる人いるんですよ。あの時あの人はあんなひどいことを言った、もう忘れられない、あんなひどいことを言った、もうそれいつまでも引きずって心の傷を持ったままの人がいます。まあ、あの人を信用しません、信用しないでいいです。あの人のもう尊敬しません、尊敬しないでいいです。でも許さなければなりません。自分の罪を神から許してもらいたいと思うならば、その人を許す必要があります。人を許すと憎悪の気持ちや恨みがましく思う気持ちから自分が解放されるんですよね。かえって自分も楽になります。許すことは人を悪く思う気持ちから 解放されて自分の心が癒されるために必要なステップなんですね。自分の罪の告白、それは自分の魂を癒す薬となります。それと同時に人の罪を許すことも自分の魂の癒しの薬となるんですね。自分の罪の告白と人の罪のを許すこと、この2つをセットにして考えてください。ここにセットになってるでしょ、主の祈りところね。セットにして考えてください。その両方を実行しなければいつまでも自分の魂に癒しは与えられません。受けた傷を癒されたいと思ったら恨み続けるんじゃなくて許す、それを祈りの中で実行してください。これがイエス様の教えなんです。祈りについてマルコの福音書11章のところからどんなことを学ぶことができるでしょうか。今日の話まとめてみます。第一にイエス様は祈りの家、礼拝の場を大切に扱っていらっしゃるんですよ。祈りを妨げている要素を見つけてそれをイエス様に清めていただきましょう。私の礼拝の場が祈りの家に呼ばと呼ばれるのにふさわしいものになるように清めていただきましょう。第2番目、祈る時には疑わないで信仰を持って祈りましょう。イエス様はあなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい、そうすればその通りになりますと約束なさいました。疑わずに信じて祈り求めるものはそれが御心ならば何でも与えられると信じてそして祈りましょう。これ2番目ですね。3番目、祈る時に恨み事があるならば許しましょう。神様に自分の罪を許してもらいたいと思うならば人の罪を許さなければなりません。神様は私はこの人の罪を許します、だから私のこの罪も許してくださいという主の祈りを実行してみてください。お祈りいたしましょう。天の父の神様、イエス様が祈りについて教えてくださっています。どうかその、声を聞き取って、そして私のこの礼拝祈りの場が本当に祈りの家、主に喜ばれる祈りの家となることができますように。主よ、私の心を清めてください。そして信仰を与えてください。疑わないで信じて祈ることができるように私の信仰を深めてくださいますように。そして私がの罪を許していただくと同時に私も許すことができるように、人を愛することができるように、その許しの祈りができるように私を助けてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。